半七捕物帳朝顔屋敷著者岡本喜道翻訳尾崎美子1安政3年11月の16日と覚えています。朝の7つ午前4時ごろに神田の柳原土手の近所に火事がありましてね、何 4,5 軒焼けで済んだのですが、その辺に知っているうちがあったもんですから、薄暗いうちに見舞いに行ってちっとばかりおしゃべりをしてうちへ帰って朝湯へ飛び込んで、それから朝飯を食っていると、もうかれこれ5つ午前8時近くになりましたろう。そこへ八丁堀の牧原という旦那同心から使いが来て、私にすぐ来いと言うんです。朝っぱらからなんだろうと思ってすぐに支度をして出て行きました。半七老人は表情に富んでいる目尻を少ししかめて、その当時の様を目に浮かべるように一息ついた。旦那の家は卵屋新道で、その屋敷の門をくぐると顔なじみの徳蔵という中間が玄関に立っていて、旦那がお急ぎだ、早く上がれと言うんです。すぐに奥へ通されると、旦那の牧原さんと差し向かいで四重格好の人品のいいお武家が一人座っていました。その人は裏四番町に屋敷を持っている杉野という850石取りの旗本の用人で、中島角右衛門という名札を私の前に出しましたから、こっちも型のごとくに初対面の挨拶をしていますと、牧原の旦那は待ちかねたように言うんです。実はこの方から内々のお頼みを受けた筋がある。何分表沙汰にしては具合が悪いので、どこまでも内密に探索してもらいたいとおっしゃるのだから、あなたから詳しい話を伺って接機前に気の毒だが一つ働いてくれと。私も御用のことですから一切承知して、その角右衛門という人の話を聞くと、そのあらましはこういうわけなんです。今日から8日前のことであった。例年の通りにお茶の水の聖堂で素読吟味が行われた。素読吟味というのは旗本御家人の子弟に対する学問の試験で、身分の高下を問わず武家の子弟が12、3歳になると一度は必ず聖堂に出て司書御経の素読吟味を受けるのがその当時の習慣で、この吟味を滞りなく通過したものでなければ一人前とは言われない。吟味の前月までに組々の支配頭へ願い書を出しておくと、当日5つ半午前9時までに聖堂に出頭せよという達しがある。それを受け取った何十人、年によっては何百人の男の子が当日打ち揃って聖堂の南楼へ出て、林図書の紙をはじめとして書儒者列席の前に一人ずつ呼び出され、一軒半もある大きい空机の前に座って素読の試験を受けるのである。成績優等の者に対しては身分に応じて反物や白銀の賞与が出た。出頭の時刻は5つ半というのであるが、前々からの習慣で吟味を受ける者は6つ時午前6時頃までに聖堂の門に入るのを例としていたので、屋敷の遠い者は夜の明けないうちから家を出ていかなければならない。そうしていよいよ吟味の始まる4つ時午前10時まで待っていなければならない。たとえ武家の子供だといっても、ちょうど12、3のいたずら盛りが大勢一度に寄り合うのであるから、控え所の騒ぎは一通りでないのを金盤支配の役人どもが叱ったりすかしたりして辛くも取り沈めているのである。子供たちは身分に応じて羽二重の黒紋付きの小袖を着て、お目見え以上の家の子は継ぎ髪しも、お目見え以下の者は普通の浅髪しもをつけていた。角右衛門の主人のせがれ杉野大三郎も今年13で吟味の願いを出した。大三郎は組中でも評判の美少年で、 黒の肩絹に萌木の袴という継ぎ髪紐をつけた彼の前髪姿は、芝居で見る忠臣蔵の力屋のように美しかった。耐震の子息であるから、彼は山崎平助という27歳の中後将と、又蔵という中元等を共に連れて出た。裏四番町の屋敷を出たのは、当日の7つ、午前4時を少し過ぎた頃で、尖った寒さは目にしみるようであった。又蔵は縄文付きの提灯を振り照らして先に立った。三人の草履は暁の霜を踏んでいった。水道橋を渡っても冬の夜はまだ明けなかった。青ざめた星が黒い松の上に凍りついたように寂しく光って、ネズミ色のもやに包まれたお茶の水の流れには水明かりすらも見えなかった。ここらはとりわけて霜が多いと見えて、高い土手の枯れ草は雪にうずめられたように真っ白に伏して、どこやらで狐の鳴く声が聞こえた。三人は白い息を吐きながら土手に沿って登ってくると、平助は霜に滑る足を踏みこらえるはずみに、新しい草履の尾を切ってしまった。これは困った。またぞ、明かりを見せてくれ。中間の提灯を差し付けさせて、平助は土手の裾にしゃがんで草履の尾を立てていた。どうにかこうにか繕ってしまって、さて、振り返ってみるとそばに立っているはずの大三郎の姿がどこかへ消えてしまったのである。二人は驚いた。子供のことであるから、あるいは自分たちを置き去りにして先に行ったのかとも思ったので、二人は若様の名を呼びながら後を追ったが、半丁ほどの間にそれらしい影は見えなかった。いくら呼んでも返事はなかった。ただ時々狐の声が聞こえるばかりであった。狐に化かされたんじゃあるまいか、と又蔵は不安らしく言った。まさか、と平助は嘲笑った。しかし彼にもその理屈がわからなかった。自分がうずくまって草履の鼻緒を立て、又蔵がうつむいて提灯をかざしているうちに、大三郎の姿はいつか消え失せたのである。わずかの間にそんなに遠いところへ行ってしまうはずがない。呼んでも答えないはずがない。ことに辺りは来ない明け方であるから、誰かがこの美少年をさらっていったとも思われない。平助は実に思案に余った。そう言っても子供のことだ。あんまり寒いので、むやみに駆け出していったのかもしれない。二人はここに迷っていてもしようがないので、ともかくも聖堂まで急いで行った。係の役人に会って聞いてみると、杉野大三郎殿はまだ到着されないとのことであった。二人はまたがっかりさせられた。よんどころなく再び引っ返して、元来た道を探して歩いたが、どこにも大三郎の姿は見つからなかった。いよいよ狐に化かされたか、それとも神隠しか、と平助もだんだんに疑い始めた。この時代には、神隠しということが一般に信じられていた。子供ばかりではない、相当の年頃になった人間でも、突然に姿を隠して、5日、10日、あるいは半月以上、長いのは半年、1年ぐらいもその行方の知れないことがしばしばある。そうして、ある時にどこからともなしに、飄然と戻ってくるのである。その戻ってくる場合も常とは違って、あるものは門前に倒れているのもある。あるものは裏口にぼんやり突っ立っているのもある。甚だしいのは屋根の上でゲラゲラ笑っているのもある。だんだん解放して様子を聞きただしても、本人は夢のようで何にも記憶していないのが多い。あるものは奇怪な山伏に連れられて遠い山奥へ飛んでいったなどという。その山伏は、おそらく天狗であろうと言い伝えられている。仮にも武士たる者がそんな怪異を信ずべきではないと思いながら、平助も今の場合、あるいは主人の息子もその天狗山伏につかみ去られたのではないかという幾分の不安が兆してきた。いずれにしてもこれは一大事である。 幼い主人の友をして出て、その行方を見失ったとあっては、二人ともにおめおめと屋敷へは戻られない。又蔵はともあれ、市議によっては平助は申し訳に腹でも切らなければならないことになる。二人は顔の色を変えてただため息をつくばかりであった。仕方がない。屋敷へ帰ってありていに申し上げるよりほかはあるまい。平助はもう度胸を据えて又蔵と一緒に引っ返した。宣告から行きつ戻りつ、よほどの時を費やしたので、二人が力のない足を引きずって再び水道橋を渡る頃には、又蔵の提灯の炉はもう残り少なくなっていた。狐の声はカラスの声に変わっていた。杉野の屋敷でもこの不思議な報告を受け取って、上下ともに転倒した。しかし、みだりにこんなことを世間に発表してはならぬと、主人の大の心は、家中の者どもの口を封じさせた。聖堂の方へは、大三郎急病の届けを差し出して、当日の吟味を辞退することにした。平助と又蔵は、無論にその部長法を厳しく叱られたが、主人は物の分かった人であるので、この部長法の家来どもに対して、一途に、ひどい成敗を加えようとはしなかった。二人に対しては、せいぜい心をつけて、一日も早くせがれの行方を探し出せと命令した。これは言うまでもないことで、平助と又蔵とは当然の責任者として、ぜひとも若殿の行方を探し出さなければならなかった。彼らばかりでなく、屋敷中の者はみんな手分けをして心当たりを探索することとなった。奥様は日頃信仰する市ヶ谷八幡と宇治神の永田町山王へ代参を立てられた。女中のある者は名高い占いのところへ走った。表面はあくまでも秘密を守っているものの、屋敷の内輪はひっくり返るような騒動であった。こうして三日を過ぎ、5日を送ったが、美少年大三郎の行方は容易に知れなかった。主人も家来も今は手のつけようがなくなったので、とても内輪の探索だけでは拉致が開かないと見た用人の角右衛門は、今朝そっと八丁堀同心の牧原の屋敷へ訪ねてきて、どうにか内密に調べてはくれまいかと折り入って頼んだのであった。何分にも屋敷の名前にも関わること。くれぐれも隠密にお願い申す。と角右衛門は幾度か念を押した。かしこまりました。半七は参考のために大三郎の人相や風俗を聞いた。合わせてその性質や行状を尋ねると、彼は5歳から手習いを始めて、7歳から大学の素読を習った。読み書きともに太刀の良い方で、現に今度の吟味にも、司書五経をいずれも無天本でお試しに預かりたいという願い書を差し出したほどであると、角右衛門は自慢そうに話した。しかしその口ぶりによると、大三郎はそういうたちの子供に免れがたい文弱の傾向があるらしかった。要望も優しいとともに、その性質も優しい従順な人間であるらしかった。ご子息様にはご兄弟がございませんか？一粒種の相続人。それゆえに、主人はもちろん、我々一同も、なおなお心配いたしておる次第、お察しください。忠義な用人の舞はいよいよ陰った。二、神隠し。この時代に生まれた半七は、まんざらそれを嘘とも思っていなかった。世の中にはそんな不思議がないとも限らないと思っていた。そこで、それが真実の神隠しであるとすれば、とても自分たちの力には及ばないことであるが、万一他に被災があるとすれば、何とかして探し当たらないはずはないという自信もあるので、ともかくもできるだけのことはいたしますと、彼は角右衛門に約束して別れた。家へ帰る途中で彼は考えた。由来、 旗本屋敷などには世間に漏れないいろいろの秘密が潜んでいる。正直に何もかも話してくれたようであるが、容認とても主家の迷惑になるようなことは口外しなかったに相違ない。したがってこの事件の奥にはどんな入り組んだ事情がわだかまっていないとも限らない。容認の話だけでうっかり見込みをつけようとすると、とんだ見当違いになるかもしれない。とりあえず、裏四番町の近所へ行って、杉野の屋敷の様子を探ってきた上でなければ、右へも左へも振り向くことができそうもないと思ったので、半七は神田の家へ一旦帰って、それからまた出直して九段の坂を登った。埋め立ての空き地を横に見て、裏四番町の屋敷町へ入ると、杉野の屋敷はかなり大きそうな構えで、昼過ぎの冬の日は南向きの長屋窓を明るく照らしていた。門から出てきた酒屋の御用聞きを捕まえて、半七はそれとなく屋敷の様子を聞いてみたが、別に取り留めた手がかりもなかった。近所の火消し屋敷に知っているものがあるので、そこへ行って聞き出したらまた何かの掘り出し物があるかもしれないと、彼は酒屋の御用聞きに分かれて七八軒ばかり歩き出すと、その隣の大きい屋敷から下げ銃を持った若い女が少し赤い顔をして出てきた。おい、おろくじゃねえか。半七に声をかけられて若い女は立ち止まった。背の低い太った女で、ヒキガエルのような顔に、おしろいをベタベタなすって、前髪に赤いきれなどをかけていた。あら、三河町の親分さんでしたか、どうもしばらく。と、おろくは嫌に品を作りながら挨拶した。昼間からいいご機嫌だね。あら、とおろくは袖口で頬を押さえながら笑った。そんなに赤くなっていますか？今ここのお部屋で無理に茶碗で一杯飲まされたもんですから。彼は武家屋敷の中間部屋へ出入りをする物売りの女であった。彼の下げている重箱の中には寿司や駄菓子の類を入れてあるが、それを売るばかりが彼らの目的ではなかった。もちろんいい女などは決していない。夜鷹になるか下げ銃になるか、いずれにしても武器寮の顔に紅やおしろいを塗って、女に飢えている中間どもに媚びを売るのが彼らの習わしであった。ここで下げ銃のおろくに出会ったのはもっけの幸いだと、半七はすり寄って小声で聞いた。お前、この杉野様の部屋へも出入りをするんだろ？いいえ、私、あのお屋敷へは一度も行ったことはありませんよ。そうか、と半七は少し失望した。だってあそこは名題の化け物屋敷ですもの。あそこは化け物屋敷か、と半七は首をかしげた。そうして、あの屋敷へ何が出る？何が出るか知りませんけれど嫌ですわ。ここらで朝顔屋敷といえば誰でも知っていますよ。朝顔屋敷。その名を聞いて半七は思い出した。それは杉野の屋敷であるかどうかは知らなかったが、四番町編に、朝顔屋敷という階段の伝えられていることは彼もかねて聞いていた。皿屋敷、朝顔屋敷、とかくに番町に化け物屋敷のようなものの多いのはこの時代の名物であった。世間の噂によると、朝顔屋敷の遠い先代の主人が何かの被災で目掛けを手打ちにした。それは真夏のことで、その目掛けは朝顔の模様を染めた浴衣を着ていたとかいうので、その以来朝顔が不思議にこの屋敷にたたるのであった。広い屋敷内に朝顔の花が咲くと、必ずその家に何かの行事があるというので、夏から秋にかけては、中間どもが屋敷の庭から裏手の空き地まで毎日油断なく見回って、朝顔夕顔の類、仮にも、花の咲きそうな鶴を見ると片っ端から引き抜いてしまうことになっている。朝顔の絵を描いたうちわを初中見舞いに持ってきたために、出入りを差し止められた飽きんどもあるという。そんな話は半七もとうに知っていたが、それが杉野の屋敷であることは初耳であった。そうか、あそこが朝顔屋敷か。 外から入ったものにどういうこともないでしょうけれど、昔から化け物屋敷と名のついている屋敷へ出入りするのはなんだか気味が悪いござんすからね。ドロクは顔をしかめてみせた。それもそうだな。言いかけてふと見返ると、その朝顔屋敷の表門から一人の侍が出てきて、九段の方角へ静かに歩いていった。武家の中腰音でも言いそうな風俗であった。お前、あの人を知らねえか、と半七は音がいで示しておろくに聞いた。口を聞いたことはありませんけれど、あの人は何でも山崎さんと言うんですよ。中五将の山崎平助にそういないと半七はすぐに鑑定したので、彼はおろくに分かれてその後を追っていった。往来の少ない屋敷の塀の外で、彼は後ろから平助に声をかけた。もしもし、失礼でございますが、あなたは杉野様のお屋敷の方じゃございませんか。
さよう、
と武士は振り返って答えた。実は今朝ほどお屋敷のご用人様にお目にかかりましたが、お屋敷ではご心配なことが出退しましたそうで、お察し申し上げます。相手は油断しないような顔をしてこちらを睨んでいるので、半七は用人の角右衛門に会ったことを話した。そうして、あなたは山崎さんではないかと聞くと、彼はそうだと答えた。それでもまだ不安らしい目の色を和らげないで、彼は自分と向かい合っている岡っ引きの顔をきっと見つめていた。若殿様の行方はまだちっともお心当たりはございませんか。
一向に手がかりがないので困っています。
と平助は言葉少なに答えた。
神隠しとでも言うんじゃございますまいか。
さあ、そんなことがないとも限らない。
そういうことだととても手のつけようもありませんが、他には何にも心当たりはないんでしょうか。
何にもありません。半七は畳みかけて二つ三つの問いを出したが、平助はとかくに木で鼻をくくるような挨拶をして、努めて相手との問答を避けているらしい素振りが見えた。用人の角右衛門は頭を下げて、くれぐれも半七に頼んだのである。まして自分は党の責任者である以上、平助はなおさらにこの半七を味方と頼んで、万事の相談や打ち合わせを自分から進めそうなものであるのに、彼はいつまでも油断しないような目つきをして、なるべく口数を聞かないように努めているのはなぜであろう。それが半七にはわからなかった。まかり間違えば、腹切り道具のこの事件に対して、彼がこんなに冷淡に構えているのを、半七は不思議に思いながら、もう一度この男の顔を見直した。平助は、26、7のどちらかといえば小作りの、色の白い目つきの涼しい、屋敷勤めの中五将などにはありがちの、いかにも小賢しげな人物であって、自分の友をして出た主人を見失って、それで平気で済ましていられるような鈍い人間でないことは、他年の経験上、半七には一目で分かっていた。それだけに半七の不信はいよいよ募ってきた。
今も申し上げました通り、もし本当の神隠しならば、格別。
さもなければきっと私が探し出してご覧に入れますから、まあご安心くださいまし。と半七は探りを入れるようにきっぱりとこう言い切った。
では何かお心当たりでもありますか、
と平助は聞き返した。
さあ、差し当たりこうという目星もつきませんが、私も多年御用を務めておりますから、まあなんとかいたしましょう。生きているものならきっとどこかで見つかります。
そうでしょうか、と平助はまだ打ち解けないような目をしていた。
これからどちらへ。
どこというあてもないが、ともかくも江戸中を毎日歩いて、一日も早く探し出したいと思っているので。
お前さんにも何分頼みます。
承知いたしました。半七に別れてスタスタ行き過ぎたが、平助は時々に立ち止まって、なんだか不安らしくこちらを見返っているらしかった。その狐のような態度がいよいよ半七の疑いを増したので、彼はすぐに平助の後をつけようかと思ったが、真っ昼間では具合が悪いので、まず居合わせた。
3. これからどっちへつま先を向けようかと、半七は横丁の角に立ち止まって考えていると、たった今別れたばかりのおろくが、他の女と二人連れで、その横丁からキャッキャと笑いながら出てきた。おや、またお目にかかりましたね。とおろくは、やはり笑いながら声をかけると、連れの女も黙って会釈した。
ご縁があるね、
と半七も笑った。おろくの連れは、十七八のすらりとした女で、これも同じような下げ銃を持っていた。口綿らしい双子の着物の小ざっぱりしたのを着て、結いたてらしい彼女の頭にも赤い絞りの切れが見えた。鼻の低いのを傷にして、大体の目鼻立ちは、おろくよりもよほど優れていた。
親分さん、このやすちゃんが朝顔屋敷のお出入りなんですよ。
とおろくはからかうように笑いながら、連れの女の背中をたたいた。
あら嫌だ、と女も肩をすくめて笑った。
姉さんは何と言うんだね。
やすちゃん、
おやすさんと言うんです。とおろくはその女の手を取って、わざとらしく半七の前に突き出した。
親分さん、ちっと叱ってやってください。
のろけてばかりいて仕方がないんですから。
あら、嘘ばっかり。
ほほほほ。いかにも人通りの少ない屋敷町でも、往来の真ん中で下げ銃ののろけを聞かされてはたまらないと、半七もおぞけをふるった。しかし今の場合、彼も度胸を据えてその相手にならなければならないと覚悟した。
何しろお楽しみだね。で、そののろけの相手というのはやっぱり朝顔屋敷にいるのかい？
いるんですとも、とおろくはすぐに引き取って答えた。
お部屋にいる又蔵さんという小粋な兄さんなんですよ。
又蔵という名が半七の胸に響いた。
又蔵か。
お前さんご存知ですかえ？とおやすは少し決まり悪そうな顔をして聞いた。
まんざら知らねえこともねえ。
と半七は調子を合わせて言った。
だがあの男はなかなか道楽者らしいから騙されねえように用心しねえよ。
本当にそうですよ。とおやすは真面目になってうなずいた。この暮れには着物をこしらえてやるなんていい加減に人をだまくらかしているんですよ。
お前さん、石器はもう目の前に仕えているんじゃありませんか。
春着をこしらえるならこしらえる。せめて手付けの一両ぐらいこっちへ預けておいてくれなけりゃ。
どこの呉服屋へ行ったって話ができませんよ。
それを明日やるの、明後日渡すのと口から出まかせのチャラっぽこう言って、いいように人をはぐらかしているんですもの。憎らしい気ありません。
とんでもない恨みを言われて半七はいよいよ持て余したが、それでもやはり笑いながらその相手になっていた。
まあまあ堪忍してやるさ。そう言っちゃなんだけれど、一年三両の給料取りが一両二両の工面をするというのは大抵のことじゃねえ。お前さんもかわいい男のことだ。そこを察してやらにゃ邪険だ。
だってマタさんの話じゃ、何でも近いうちにまとまったお金が懐へ入るというんですもの。こっちだって当てにしようじゃありませんか。
それとも嘘ですかしら。
そう聞かれても返事に困るが、あの男のことだからまるっきりの嘘で丸め。
まあもう少し待ってやることさ。受け立ちに困っている半七をおろくが横合いから救い出してくれた。
まあやすちゃん、もういい加減におしよ。
親分さんがご迷惑だね。
またさんのことは私が受け合うから安心しておいでよ。
それをしように半七は逃げ支度にかかった。相手が相手だけに、まさか不愛嬌に別れるわけにもいかないので、半七は紙入れから二朱銀を出して紙にくるんでおろくに渡した。
少しだがこれでそばでも食ってくんね。
おやすみません、どうもありがとうございます。二人がしきりに礼を言う声を後ろに聞き流して、半七は早々にそこを立ち去った。なんだか落ち着かないような平助の目の色と、近いうちにまとまった金が入るという又蔵の噂と、朝顔屋敷の階段と、半七はこの三つを結び合わせていろいろに考えたが、すぐには取り留めた分別も浮かび出さなかった。彼は二
懐で押してぼんやりと九段の坂を降りた。
家へ帰って長火鉢の前に座って灰をにらみながらじっと考えているうちに、冬の短い日はもう暮れかかった。半七は早く夕飯を食って九段の長い坂をもう一度上がって裏四番町の横へ入ると、どこの屋敷のいらかも夕暮れの寒い色に染められて、呪いの伝説を持っている朝顔屋敷の大きな門は空き家のように閉まっていた。半七は門番の親父にそっと声をかけて聞いた。
お部屋の又蔵さんはいますかい？
又蔵はたった今門番に断って表へ出たが、きっと近所の藤屋という酒屋へ飲みに行ったのであろうとのことであった。中五章の山崎さんはと聞くと、これも昼間出たぎりでまだ帰らないと門番が教えてくれた。
半七は礼を言って表へ出ると、道の上はすっかり暗くなって、遠い辻盤のろうそくの火が薄赤くにじみ出していた。
藤屋という酒屋を探し当てて表から店口を覗いてみると、小皿の山椒をつまみながらマス酒をうまそうに引っ掛けている一人の若い中年風の男があった。
半七は手ぬぐいを出して頬かむりをした。
店の前に積んである薪の陰に隠れて男の様子をしばらく伺っていると、彼は番頭を相手に何か笑いながら喋っていたが、やがて感情を払わずにそこを出た。
今夜は頼むよ。その代わり二三日中にこの間の分も一緒に利をつけて返さ。
ははははは。彼はもうよほど酔っているらしく、寒い夜風に吹かれながらいい気持ちそうに鼻歌を歌っていった。
半七も草履の音を忍ばせてその後をつけてゆくと、彼は自分の屋敷へは帰らないで九段の坂上から旗本屋敷の片側町を南へ抜けて千鳥ヶ淵の寂しい堀端の空き地へ出た。
見るとそこにはまた一人の男が佇んでいる白い影が、向こう側の高い土手の松の上にちょうど今青白い顔を出した26日の冬の月に鮮やかに照らされていた。
目の里い半七はそれがかの山崎平助であることをすぐに悟った。
ここで二人が落ち合ってどんな相談をするのであろう。
こういう時には月の明るいのが便利でもありまた不便でもあるので、半七は彼らの立っている空き地と向かい合った大きい屋敷の前へ忍んでいった。門前のドブが空ドブであることを知っている彼は犬のように腹ばいながらそっとそのドブへ潜り込んで、駒寄せの石の陰に顔を隠して二人の立ち話に耳を引き立てていた。
山崎さん、たった二部じゃしようがねえ。なんとか助けておくんなせえ。
それがあぶみふんばり精一杯というところだ。
一体この間の御寮はどうした？
火消し屋敷へ行ってみんな取られてしまいましたよ。
博打はよせよ。道端の竹の子で身の皮を剥かれるばかりだ、バカ野郎。
いやもう一言もありません。叱られながらこんなことを言っちゃなんですが、お前さんもご承知のおやすの尼、あいつにこの間から春荷を練られているんで、わしも男だ、なんとか工面してやらなけりゃ。
ふふん、立派な男だと平助は嘲笑った。
春荷でも敷瀬でもこしらえてやるがいいじゃねえか。
だからそのなんとか片棒担いでおもらい申したいので。
ありがたい役だな。俺はまあごめんだ。俺だって血尿取りじゃねえ。物前に人の面倒を見ていられるもんか。
お前さんにどうにかしてくれと言うんじゃねえ。お前さんから奥様にお願い申して。
奥様にだってたびたび言われるものか。この間の一件は10両で仕切られているんだ。
それを貴様と俺とが山分けにしたんだからもう言い分はねえはずだ。
言い分じゃねえ、頼むんですよと又蔵はしつこく口説いた。
まあなんとかしておくんなせえ。女に責められて全くやりきれねえんだから。
お前さんだってまんざら覚えのねえことでもありますめ。
ちっとは思いやりがあってもいいじゃありませんか。
相手が黙って取り合わないので又蔵もじれ出したらしい。酔っている彼の調子は少し荒くなった。
じゃあどうしてもいけねえんですかえ。
もうこうなりゃ仕方がねえ。ご用人が今朝八丁堀へ出かけたということだから、わしもこれから八丁堀へ行って、若殿様はこういうところに。
脅かすな。と平助はまたあざ笑った。
両国のおででこ芝居で覚えてきやがって、おつな単価を切りやがるな。そんな文句はほか様へ言って申し上げろ。お気の毒だが辻番が違うぞ。
まだ酔いの口ではあるが、世間がひっそりと静まっているので、こうした押し問答が手に取るように半七の耳に伝わった。いずれこの収まりは穏やかに済むまいと見ていると、それから二人の間に尖った声が交換されて、しまいには二つの影がもつれ合って動き出した。口ではかなわない又蔵がとうとう腕ずくの勝負になったのである。それでも平助はさすがに武芸のたしなみがあるらしく、相手を土の上にねじ伏せて、雪駄を脱いで続け打ちに殴りつけた。
カッパ野郎、八丁堀へでも、葛西の源兵衛堀へでも勝手に行け。俺たちは渡り奉公の人間だ。万一ことがバレたところで、あとは野となれ、屋敷を追んでればそれで済むんだ。悔しけりゃどうともしろ。
着物の泥をはたいて平助は悠々と立ち去ってしまった。殴られて毒づかれて、下げ銃の色男は幾時もなくそこに倒れていた。
兄、ひどく器量が悪いじゃねえか。
と半七はドブから這い上がって声をかけた。
何を言い上がるんだ。うぬの知ったことじゃねえ。と又蔵は面を膨らせて這い起きた。
ぐずぐず言い上がると今度はうぬが相手だぞ。
まあいいや、そんなにムキになるな。と半七は笑った。
どうだい、縁起直しに一杯飲もうじゃねえか。
火消し屋敷で一度や二度は会ったこともある。まんざら知らねえ顔でもねえ。
手ぬぐいを取った半七の顔を月の光に透かしてみて、又蔵は驚いた。
いや、三河千代か。
4。明くる朝、半七は八丁堀の牧原の屋敷へ行くと、今朝も杉野の用人の角右衛門が来ていた。忠義一途の用人は、昨日中に少しは何かの手がかりはついたかと問い合わせに来たのであった。あまり請求だとは思ったが、相手が真面目であるだけに、牧原も真面目で言い訳をしているところへ、ちょうどに半七が顔を出した。
ご用人もしきりに心配しておいで、少しは当たりがついたか、と牧原はすぐに聞いた。
へえ、もうすっかりわかりました。ご安心なさいまし。と半七は無造作に答えた。
わかりましたか。と角右衛門は膝を乗り出した。
そして、若殿はどこに？
お屋敷の中に。
角右衛門は口を開いて相手の顔を眺めていた。
牧原も眉を寄せた。
何？屋敷の中にいる？それはまたどういうわけだ。
お屋敷の中御所に山崎平助という人がございましょう。
この間の朝若殿様のお供をして行った人です。その人はお屋敷のお長屋に住まっているはずですが。
角右衛門は機械的にうなずいた。
そのお長屋の戸棚の中に若殿様は隠れておいでのはずです。三度の上がり者は下げ銃のおやすという女が銃箱に忍ばせて外から毎日運んでいるそうです、と半七は説明した。
しかしその説明だけでは二人の腑に落ちなかった。
牧原はまた聞いた。
なぜまた若殿をそんなところに隠しておくんだろう。一体誰がそんなことを考えたんだろう。
それは奥様のお指図のように聞いています。
奥様？
と角右衛門はいよいよ呆れた。すべてがあまりに案外なので、いろいろの経験に富んでいる牧原も煙に巻かれたらしく、大きい目を見張ったままでデクのように黙っていた。
半七は続いて説明した。
まことに失礼でございますが、お屋敷は朝顔屋敷。
朝顔を大層お嫌いなさるように受けたまわっております。
そのお屋敷のお庭に今年の夏、白い朝顔の花が咲きましたそうで。
角右衛門は苦い顔をしてまたうなずいた。
つまりその朝顔の花が今度の事件の起こりでございます、と半七は言った。
朝顔の花が咲けば必ず家に教授があるというので、屋敷の人たちも顔をかげらせた。主人はあまりそんなことに頓着しない気質であるので、ただ笑って済ませてしまったが、奥方はひどくそれを気に病んで、何かの災いがなければよいと明け暮れに案じているうちに、先月の末、些細なことから奥方の神経を脅かすような一つの事件が出題した。ある日のことである。若殿大三郎が中間の又蔵を共に連れて赤坂の親類を訪ねた。その帰りに自分の屋敷の近所まで来ると、そこに三四十俵から五六十俵取りぐらいの小さい御家人たちの組屋敷があって、十二三を頭に四五人の子供が往来に遊んでいた。遊びに夢中になっている一人の子供は駆け出すはずみに大三郎に突き当たって、二人は折り重なって路傍に倒れた。もともと悪意でないことは分かっていたが、友の又蔵は主人を突き倒されたのと、相手が小心者の子供であるという警部とで、その子供の襟髪をひつかんでいきなりポカリポカリ殴りつけた。これは無論に又蔵の子孫児であった。彼らはともかくも武士の子である。利費も正さずにみだりに人を嘲着するとは何事だと息巻いた。もう一つには、こっちが相手を小心者と侮ると同時に、相手の方では対心に対する一種の妬みとひがみがあった。彼らはすぐに組中の子供を呼び集めて、めいめい木刀や竹刀を持ち出して、およそ15、6人が時を作って追ってきた。その中には彼らの兄らしい青年が担保槍を買い込んでいるのもあった。これには又蔵もぎょっとした。さりとて今さら謝るのも豪腹だと思ったので、彼は幼い主人を引きずって一生懸命に逃げ出した。追いかけてきた子供たちは杉野の門前で口々に怒鳴った。覚えていろ、素読吟味の時にきっと仕返しをするぞ。玄関へ転げ込んだ大三郎の顔色は真っ青であった。それが奥方の耳にも聞こえたので、彼女の尖った神経はいよいよ震えた。かの子供たちは皆来月の素読吟味に出るのである。由来聖堂の吟味に出た場合に、耐震の子と昇進の子とはとかくに折り合いが悪い。耐震の子はお目見え以下の以下をもじって以下と罵ると、昇進の方では負けずにタコと言い返す。この以下とタコとの争いが年々絶えない。ある場合にはつかみ合って係の役人や付き添いの家来どもを手こずらせることも往々ある。双方が偶然に出会ってもそれであるのに、ましてや相手が意思を含んで最初からその仕返しをする覚悟で待ち構えていられてはたまらない。いつの吟味の場合でも、耐震のタコ組は少数で、昇進のイカ組が多数であるのは分かりきっている。ことにこっちのせがれが気傘のたくましい生まれつきならば格別、事態がおとなしい華奢なたちであるだけに、母としての不安はまたひとしおであった。今年の朝顔は確かにこの災いの前兆に相違ないと恐れられた。すでに吟味の願い書を差し出したものを今さらみだりに取り下げることはできない。たとえその事情を訴えたところで、夫が日頃の気性としてとても取り合ってくれないのは分かっているので、奥方は一人で胸を痛めた。そのうちに吟味の日がだんだんに迫ってくる。苦労がたたまって毎晩嫌な夢を見る。みくじを取れば京都出る。奥方はもうたまらなくなって、何とかして吟味に出ない工夫はあるまいかと家来の平助にそっと相談した。女の浅い知恵と中五章の小細角とが一つになって組み上げられたのが今度の狂言であった。又蔵もこの事件には関係があるので嫌おうなしに抱き込まれた。おとなしい大三郎にはよく因果を言い含めて、途中からそっと引っ返してきて、夜の明けないうちに平助の長屋へ連れ込んだのである。そうしていい頃を見計らって再び大三郎を引っ張り出して、例の神隠しと偽って内外の目をくらまそうという魂胆であった。その秘密の仕事を請け負った二人に対して、 奥様の手元からは25両の金包みが下がったのであるが、狡猾な平助はまずそのうちから15両を天引きにしてしまって、残りの10両をまた蔵と二人で山分けにしたのであった。これだけの仕置きを差し置いて二人頭に10両はひどいと、又蔵は不平らしく言った。でも仕方がねえ、大根は貴様から起こったことだと平助はなだめた。それでも又蔵は平助の着服をうすうす察しているので、いろいろの口実を作って後ねだりをしたが、彼よりも役者が一枚上であるだけに平助は跳ねつけて取り合わなかった。又蔵は忌々しいのと、一方には下げ銃の女からいじめられる苦しさとで、だんだんこわもてに平助に迫るので、こちらもうるさくなってきた。何しろ長屋でガーガー言っちゃ面倒だ。今夜お堀端で会うことにしよう。二人は日の暮れるのを合図に堀端で出会った。その結果はかのつかみ合いになったのである。半七はそれから又蔵をだまして近所の小料理屋の2階へ連れ込んで鎌をかけて聞いてみると、又蔵は悔し紛れに何もかもベラベラと喋ってしまった。まあこういうわけなんでございますから、どうかそのおぼし召しでと半七は言った。何しろ奥様もご承知のことですから、あまり荒立てるとまた面倒でございましょう。なんとかあなたのお取り計らいでそこを丸く済みますように。いや、いろいろありがとうござったと角右衛門は夢の覚めたようにほっと息をついた。それで何もかもわかりました。ついては後のお始末でござるが、どういうふうに取り計らうのが一番穏便でござろうかな。相談をかけられて牧原も考えた。さあ、やはり神隠しでしょうかな。この秘密を主人の耳に入れるのはよくない。どこまでも奥方の計画を成就させて、神隠しとして万事を曖昧のうちに葬ってしまう方が、むしろお家のためであろうと牧原は注意した。なるほど。角右衛門は厚く礼を述べて帰った。それから3日ほど経って彼は相当の礼物を携えて牧原の屋敷へ訪ね来て、若殿大三郎殿は無事に戻られたと報告した。では杉野の主人は結局何にも知らずにしまったのですかと私は聞いた。神隠しということになってしまったのでしょうと半七老人は言った。しかし用人や山崎に睨まれて、又蔵はどうも居心地が悪くなったと見えて、